川市長のまさに一言。この番組は西川雅人旭川市長が旭川市のさまざまな話題や市政情報を紹介します。
こんにちは、西川雅人です。この時間は三条買い物公園吉武パークビル3階 FM リベールのスタジオから私西川雅人がお送りいたします。皆さんどうぞお付き合いください。
皆さんこんにちは。西川市長のまさに一言。この番組は三条買い物公園吉武パークビル3階 FM リベールのスタジオからお送りします。西川市長どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
本日も私伊藤彩がお相手をさせていただき番組を進めてまいりたいと思います。さて西川市長、今年も早いもので年の瀬を迎えようとしています。
はい、毎年この時期になると本当に1年が早く過ぎたなと感じます。1年の締めくくりの12月は家族や友人たちと今年の出来事について振り返る機会もあるかと思います。皆さんにとって今年はどのような年になりましたか？元号が平成から令和に変わった今年2019年はラグビーワールドカップ日本代表の皆さんの活躍など明るいニュースがあった一方で、台風15号の首都圏直撃など心が痛む出来事もありました。
ラグビーといえば今年の新語・流行語大賞にワンチームが選ばれましたね。さらにリチウムイオン電池を開発した吉野彰さんがノーベル化学賞を受賞したり、世界野球プレミア12で日本代表が10年ぶりの世界一に輝くなど明るいニュースも多かった印象です。
そうですね、旭川市でも今年1年町の発展のためにさまざまな取り組みを行い、また大きな成果を上げた出来事がありました。その中の一つとして10月31日にユネスコが実施するユネスコ創造都市ネットワークのデザイン分野への加盟認定を受けたことなどが挙げられます。
ユネスコというと国際的な専門機関ですよね。具体的にはどのようなネットワークなのでしょう？
はい、このネットワークはユネスコの事業として2004年に創設されたもので、デザインをはじめ映画や食文化などの分野で特徴ある世界の都市を加盟認定しています。加盟している都市同士が情報を共有しグローバルに連携して地域の発展を応援するネットワークです。また知識文化の交流人材育成などさまざまなプログラムを協力し合うことができます。国内ではデザイン分野で名古屋市神戸市に次ぐ3都市目となりました。
世界規模のネットワークに旭川市が加盟できたことはとても喜ばしいことですね。どのような点が認定につながったのでしょうか？
はい、30年近くにわたる国際家具デザインフェア旭川の開催や家具インテリア食などにデザイン性を取り入れた旭川デザインウィークの実施など多くの方が連携協力して取り組んできた実績が国際的に認められたものと大変誇らしく思っています。
継続した活動が実を結んだんですね。今後の見通しや意気込みなどがあれば教えてください。
はい、ネットワーク加盟都市との交流などを通じて引き続きデザイン都市としての旭川の魅力を国内外に発信していきます。また地域産業の活性化地域のさらなる発展につなげていきたいと思っています。
西川市長ありがとうございました。さて番組の後半は教えて西川市長をお届けします。このコーナーでは市民の皆さんから寄せられた ご質問やご意見を紹介し、西川市長からお答えをいただきたいと思います。今回も2件いただきました。まず1件目は30代男性の方からのご質問を読み上げます。4月に小学校に入学する娘がいます。我が家は私も妻も仕事をしている共働きで、入学後娘は放課後に一人で留守番をして待っていなければなりません。放課後に学校の近くで遊んだり勉強したりできるところはありませんか、とのことでした。最近は共働きなどの世帯も増え、同じ悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。それではお願いします。
はい、放課後児童クラブをご紹介させていただきます。保護者が仕事や介護などで昼間家を空けるご家庭のために、小学校の敷地内などに子どもたちが放課後を過ごす居場所を設置しています。平日は放課後の時間から午後6時30分まで、土曜日や夏休みなどの長期休業中は午前8時から午後6時30分まで開設しています。保護者の方の仕事が終わった後、迎えに来て一緒に帰るご家族も多くいらっしゃいます。
クラブの利用料はどれくらいかかるんですか？
各クラブは世帯の収入によって異なりますが、おおむね月額5000円から6000円で入会できます。お子様が放課後も安心して過ごせますので、ぜひご検討ください。
ありがとうございました。放課後児童クラブについては、子ども育成課0166-25-9127へお問い合わせください。それでは続いて2件目は40代女性からのご意見です。最近の若者はSNS で情報収集をしてから、旅行先だけではなく食事をするお店なども決めるそうです。そこで思ったのですが、旭川市でも旅行客や市内で遊ぶ若者向けに SNS で情報を発信してはいかがでしょうか。私も写真が趣味で、旭川の夜景やおしゃれなカフェなどを投稿していますが、旭川市が公式に発信すれば、より大きな効果があると思います、とのことでした。SNS を使って旅行の計画を立てる時代なんですね。市長はこちらのご意見についてどう思われますか？
はい、広報誌やホームページだけでなく、SNS を活用した情報発信もとても有効であると思います。そこで旭川の街の魅力を発信し、イメージアップをするために、旭川市公式インスタグラムを開設しました。
写真を投稿して共有するアプリですね。どのような投稿をしているんですか？
旭川の街並みや自然、食や文化など、さまざまな魅力を伝える写真や動画を投稿しています。また利用者の方々にも同様の写真や動画を投稿していただき、それを紹介共有しています。
利用者の投稿も紹介しているんですね。今までどのような投稿を紹介したんですか？
非常に様々です。今年の9月から運用しているのですけど、終日の丘の紅葉や旭橋などの風景をはじめ、エゾリスなどの野生動物や旭川ラーメンなどの旭川グルメも紹介しています。
今公式アカウントの投稿を見ているんですが、雪景色やイルミネーションなどもあって、素敵な写真が多いですね。どうすれば投稿した写真や動画を紹介していただけるんですか？
インスタグラム上でハッシュタグファインド旭川をつけて投稿してください。皆様と一緒に旭川の魅力を発信していきましょう。
西川市長、ありがとうございました。さて、本日の番組も終わりに近づいてきました。それでは西川市長、 最後に市長への手紙の応募方法について教えてください。
はい、旭川市では市民の皆さんの声をまちづくりに生かしていくために市長への手紙を募集しています。まちづくりに関する意見やアイデアなどお寄せいただいた意見はすべて私が読んで内容を検討し、できることから市政に反映していきます。意見は郵送ファックス旭川市ホームページでも受け付けています。今年もたくさんの市長への手紙をいただきありがとうございました。来年もたくさんのご意見をお寄せくださいますようお願いします。
お送りしました。西川市長のまさに一言、いかがでしたでしょうか。次回は令和2年1月9日木曜日、時間は同じく午後4時から新年のご挨拶をお送りします。どうぞお楽しみに。西川市長のまさに一言、この番組は三条買い物公園吉武パークビル3階 FM リベールのスタジオから西川市長と私伊藤彩がお送りしました。それでは皆さん、さようなら。
良いお年をお迎えください。さようなら。